その年も暮れに近づいた。押し詰まってなんとなく慌ただしい気持ちのするある日、正月の紋付きなどを取りに行くと言って、龍吉は梅田新道の家へ出かけていった。長子は水を浴びた気持ちがしたが、行くなという言葉がなぜか口に出なかった。その夜、宴会の口がかかってきたので、いつものように三味線を入れたトランクを下げて出かけたが、心は重かった。龍吉が親の家へ紋付きを取りに行ったというただそれだけのこととして軽々しく考えられなかった。そこには妻もいれば子もいるのだ。三味線の音色はさえなかった。それでもやはり襖紙が震えるほどの声で歌い、やっとお開きになって雪の道を飛んで帰ってみると、龍吉は戻っていった。火鉢の前に中腰になり、酒で染まった顔をその中に突っ込むようにしょんぼり座っているその様子がいかにも元気がないと一目で分かった。長子はほっとした。父親は龍吉の姿を見るなり、寝床の中で「何しに来た!」と怒鳴りつけたそうである。妻は席を抜いて実家に帰り、女の子は龍吉の妹の筆子が18の年で母親代わりに面倒を見ているが、その子供にも会わせてもらえなかった。龍吉が長子と初対を持ったと聞いて、父親は怒るというよりも龍吉を嘲笑し、また長子のことについてかなりひどいことを言ったということだった。長子は、わてのこと悪いやはんのは無理おまへんとしんみりしたが、腹の中では、わての力で龍吉を一人前にしてみせますさかい、心配しなはんな、とひそかに龍吉の父親に向かってつぶやく気持ちを持った。自身にも言い聞かせて、わては何も前の奥さんの後釜に座るつもりやあらへん、これやすを一人前の男に出世させたら本望や。そう思うことは涙をそそる快感だった。その気持ちの張りと、龍吉が帰ってきた喜びとで、その夜興奮して眠れず、目をピカピカ光らせて低い天井を睨んでいた。前々から長子は、チラシを閉じて家計簿を作り、ほうれん草3銭、風呂銭3銭、ちり紙4銭などと毎日の入り費を書き込んで世帯を切り詰め、龍吉の毎日の小遣い以外に無駄な費用は慎んで、やとなの儲けの半分くらいは貯金していたが、そのことがあってから貯金に対する気の配り方も違ってきた。一銭二銭の金も使い惜しみ、半襟も赤じみた。正月を当て込んでうんと元を仕入れるのだとて、種吉が仕入れの金を無心に来ると、わてには金みたいなもんあらへん。種吉と入れ替わっておたつが、これやすだにカフェたらいうとこ行かす金あってもか、言いに来たが、うんと言わなかった。年が明け、幕の内も過ぎた。はっきり感動だと分かってから、龍吉のしょげ方はすこぶる哀れなものだった。不正愛ということもあった。長子に言われても子供を無理に引き取る気の出なかったのは、いずれ帰参がかなうかもしれぬという下心があるためだった。それでも子供と離れていることはさすがに寂しいと、これは人事でなかった。ある日、昔の遊び友達に会い誘われると、もともと好きな道だったから久しぶりにぐたぐたに酔った。 その夜はさすがに家を開けなかったが、翌日、蝶子が隠していた貯金帳をすっかり下ろして、昨夜の返礼だとて友達を呼び出し、難波新地へはまり込んで二日、使い果たして魂の抜けた男のように、とぼとぼ、黒門市場の路地裏長屋へ帰ってきた。帰るとこよう忘れんかったこっちゃな。そう言って、蝶子は首筋をつかんで突き倒し、肩を叩くときの要領で頭をコツコツ叩いた。おばあはん、何すんねん。むちゃしいな。しかし、抵抗する元気もないかのようだった。二日酔いで頭が暴れとる、と、布団にくるまってうんうんうなっている龍吉の顔をピシャリと殴って、なんとなく外へ出た。千日前の愛心館で、京山公園のなにわ節を聞いたが、一人では面白いとも思えず、出ると。この二三日、飯も喉へ通らなかったこととて、急に空腹を感じ、楽天千代子の自由券で卵入りのライスカレーを食べた。ここのライスカレーはご飯にアンチョまむしてあるよってうまい、とかつて龍吉が言った言葉を思い出しながら、カレーの後のコーヒーを飲んでいると、いきなり甘い気持ちが胸に湧いた。こっそり帰ってみると、龍吉はいびきをかいていた。出し抜けに荒々しくゆすぶって、龍吉が眠い目を開けると、あほんだら！そして、唇を尖らして、龍吉の顔へ持っていった。